はい、どうも皆さん、こんにちは。今日はですね、一人ビブリオバトル、アメリカの音調第3回ということで、行きたいと思います。ちょっとですね、放送の頻度、週に5回、5本ということで、それにしても多い。あ、6本か。無料はね、有感陣内を入れると。まあ、それは、まあ、多いっちゃ多いんですけど、今までが多すぎたんで、ちょっと2本減らして、ちょっと緩やかな感じで、聞いていただくのかなと。で、まあ、一方で、ね、プレミアムの方もですね、週末に始めていきましたので、まあ、そちらの方もですね、ちょっと充実させていきたいなと思っています。で、アメリカの音調ですね、これはまあ、ロバート・パットナム、まあ、アメリカのね、社会学のタイトでございます。で、2019年、柏書房から日本語訳が出ている。で、前回ですね、第2回の最後に、その WWJD っていうのが、そもそも、その、100年前の元ネタ、ある牧師が書いた宮足跡っていうですね、小説がアメリカでベストセラーになるんですね。で、まあ、それが、100年後に、なんていうかこう、再評価っていうのかな。またブームになったのが WWJD、What Would Jesus Do なんですけども、その元ネタの方を見ると、実は元ネタのメッセージって、実はこう社会的福音と我々が今呼び習わしているもの、つまり、お金持ちが貧乏な人に、富を分配しようよっていう話として書かれてるんですよ。ところがですよ、今そのアメリカの福音派ってね、ご存知のように共和党を支持している人が多いわけじゃないですか。で、こう、共和党って、いわばその、そういう行政が、その、平等な分配をして、幸福し国家みたいなものを作ることに反対してるんですね。だから福音派って今は、その、自己責任と言ったらあれだけど、新自由主義をむしろ支持している人の方が多くて。だからこの100年で、実はその、福音派が推す政治的な信条が裏返ってるんですよ。逆転してるんですよ。で、これが1920年代に、これ大反転っていうものが、起きたんだっていうふうに、こう、宗教歴史学者とかが言っているんですね。で、これちなみに僕、本当に申し訳ないんだけど、もしイエス様が市長だったらの中で、大逆転って僕が訳している言葉が多分これなんですよ。で、現状では、ボブ・モフィットさんは、グレート・リバーサルっていう、グレート・リバーサルですね。で、これを僕大逆転って訳したんだけど、これ多分、本当に、だから僕の本当に不勉強というか、学識のなさが露呈してしまったんですけど、多分、日本でも、おそらくアメリカの宗教史とかを研究されている方の専門書っていうのかな、多分ね、そういうアメリカの宗教史みたいな本が、じゃあ、例えばこう大学にあったとして、そういったものの翻訳書でもいいですけど、その日本の研究者が書いたものでもいいですけど、多分、グレートリバーサルは大反転と訳すのが、おそらく、正解です。僕、間違えました。もちろん、なので、次にもし増刷することがあったら、大反転というふうに、正しく訳せたらいいなというふうには思っていますね。はい。まあまあ、でも、そのグレートリバーサルというのが、まあ、言語で同じ意味ではあるんで、まあ、意味的に間違ってるわけではないので、まあ、ちょっとこれ、僕の、なんていうか、はい、間違ったよという報告です。で、この大反転っていうのが何なのかっていうのをちょっとこれから、一番最初の引用、今日の最初の引用でいきたいと思います。これ僕、ページ数をメモるの忘れちゃったな。ごめんなさいね。最初の引用いきますね。はい。ページ数僕メモってません。はい。はい。救世軍。これ1880年にアメリカに上陸した福音主義的な、信仰復興グループ。まあ、リバイバルグループというかですね。まあ、そういう救世軍。これ救世軍、まあ、日本だとすごく有名なのは、その社会鍋って言って、なんだ、クリスマスに駅とかに立って、で、鍋を持って立ってるんですよね。で、彼らは、そこに、募金をね、集めて、で、その貧しい人に、それを配給するっていうか、そういう活動を今もされてますよね、救世軍の方。で、またね、僕ね、その帯広時代にちょっと余談だけど、その救世軍の、方ともお付き合いがあって、で、救世軍って本当面白くてさ、その、なんだったっけ、その牧師を、確かなんか、将校とか、そんな感じで呼ぶんですよね。将尉とか、中尉、大尉みたいな。だから、その、軍の呼び方で呼ぶんですよ。 だからアメリカだとサージェントとか、ジェネラルとかそういうことでしょうね。だからその、教会を軍に見立てた派閥で、一応その、プロテスタント、そして、プロテスタントの中の保守派というか、福音主義に属する、ウィキペディアによるとね、グループなんですよ。で、僕、その帯広で、そういう人と、僕もなんか、路傍伝道とかしてたから、当時。だから、その街でクリスマスの時期になる、会うんですよ。その、彼らが鍋を持ってて。で、牧師の方は、その、将校とか、ごめんなさい、間違ってたら本当申し訳ないけど、だからそういうね、注意とか呼ばれてて、その注意の方は、その、そういう公の場では軍服を着てんすよね。ほんとすごいよなぁと思って。で、軍服を着て、鍋を持って、その社会鍋って言って、彼らはそのお金を集めて、貧しい人に、分配するっていう、ことをしている。まあ、世を救う軍というふうに書いて、救世軍ですから。だから、サーベーションアーミーですよね。英語だとね。この救世軍、じゃあちょっと余談が過ぎましたけれども、この救世軍は、主たる社会悪は不平等で不正な富の分配であると宣言した。これ、だから社会鍋ってまさにそういうことですよね。でいて、その WWJD の元ネタっていうのがそういうメッセージだったわけですよ。主イエスならどうなさるだろうか。その時、そのね、今日の食べ物にもこと書く人がいる一方で、大邸宅に住んで、ね、お金の使い方、今日着るものがありすぎて悩むみたいな人がいる。これは主イエスは許容しないんじゃないかって言ったのが、まあ、シェルドンという牧師が書いた、WWJD というね、元ネタになっている小説だった。これが100年前のことなんですよ。ところが今、裏返ってますよね。福音派ってむしろ、その、新自由主義的な政策、つまり共和党を支持してますよね。じゃあなんでこれ裏返ったのっていうことをこれから説明していきます。実際には、金ピカ時代における多くの産業指導者たちも、頂点にいるジョン・D・ロックフェラーをはじめとして、やはり深く宗教的だった。これまあ、金ピカ時代っていうのが、ごめんなさい、ちょっと僕も、正確じゃないんだけど、多分、その900年代前半とかでいいのかな。金ピカ時代っていう、ゴールデンエイジ。で、そういう時代がアメリカにあって、で、それが終わるのがブラックマンで、だから、大恐慌ですよ。だから大恐慌直前までめちゃくちゃアメリカって景気良くて、うん。で、その時代の、そのロックフェラーとか、すごく大金持ちたちが出てくるわけですよ。で、彼らも深く宗教的だったよと。で、宗教的な人々は、バリケードの両方の側に立っていたのである。つまり、バリケードって何かっていうと、ごめんなさいね。すごく、その、まあ、今で言うと、1% 対 99% みたいな話で言うと、その 99% の側にいる、またもっと、その、社会経済的に、ローアーミドルとか、あと、まあ、下級層というかね、その、黒人の方々とか、少数移民の方々とか、あるいはまあ、その生活保護をね、今で言うと受けているような方々がいて、で、こちらの側はその救世軍が代表してたわけじゃないですか。で、一方で、すごくそういう、その、要は、お金持ちたちが、まあその富を分配してくれよと。で、そういう、まあ今で言うとリベラルな政策を支持している、いた、当時ね、当時支持していた救世軍の側。もうすごく宗教的な理由でそうしてた。で、一方でこの 1% の側にいる、ね、大富豪ですよ。だから、当時のロックフェラーって、まあ、で、今で言ったらジェフ・ベゾスとかに当たるかもしれないし、イーロン・マスクに当たるかもしれない。まあ、とにかく、めちゃくちゃ金持ちっていう人たちがいて、ね、産業を起こした人たちね。で、この人たちも宗教的だから、宗教的な人々はバリケードの両方の側に立っていたのである。つまり、このバリケードっていうのは何かっていうと、まあ、その富の不均衡で表すと、ものすごくモテる人々、モテる少数の人々の側も宗教的だったし、持たざる多数の人たちも宗教的だったよっていうことです。で、これが当時の状況ですね。で、アメリカ史は、 宗教復興、これまあリバイバルのことなんですけど、宗教復興が進歩主義的政治を導いたという単純なストーリーからは遠くかけ離れたものである。宗教組織や宗教的な人々のすべてがアメリカ独立革命や、奴隷制廃止、あるいは進歩主義運動を支持していたわけではない。ね。で、宗教史学者の一部により、で、僕が誤訳した、大反転、これ、グレートリバーサル、グレートリバーサルですね。と呼ばれているものが、1920年代にあって、それは、福音的な根本主義が明らかな保守的スタンスを社会的、経済的改革において取った。というものだが、それはリベラルなプロテスタント信仰による社会的福音に対抗する反応という面もあった。で、これね、ちょっとグレートリバーサル説明するとどういうことをここで、パットナム説明してるかというと、そのグレートリバーサル、この1920年代に起きたグレートリバーサルって何かというと、それまで福音的な教会、つまり、宗教保守ですよね。プロテスタントの保守派の教会っていうのは、その救世軍の例を見てもわかるように、そのリベラルな政策を支持してたんですよ。だから政治で言うと、そのもっと開かれた国を目指したわけだし、で経済で言うと、大きな政府、再分配を支持した。つまり今の民主党、アメリカの民主党が言っているような政策を福音派は支持してたんです。ところが、大反転っていうものが1920年代に起こります。で、この反転っていうのはその福音派の教会が今度は保守的な政策を急に支持しだしたのが1920年代のことなんですよ。だからこれが WWJD のメッセージが裏返ったことの理由なんですよ。種明かしをすると。だから、この1920年代以降の福音派っていうのは保守的な政策を支持していきます。つまり、まあ、政治で言うと、まあ、アメリカ一国独立主義っていうものであったりとか、あとはその移民政策に関して、まあ、トランプがしたように壁を築くっていうのが極端にしても、あんまりこうね、難民とか受け入れないようにしようよとかね。あるいはその経済政策で言うと、その個人の自由っていうのを大切にして、あんまりその金持ちから累進課税で取りすぎないようにしようよとか、今共和党が言っているようなこと。だからその福音派が今で言うと民主党から共和党に鞍替えしたっていう事件が1920年代に起きます。で、この理由が何か、なぜかっていうのが、まあ、ここに一行で書かれてるんだけど、ボブ・モフィットさんは一章をかけて、説明してます。社会的福音に対抗する反応っていうのがその理由なんですよ。それ何かっていうと、リベラルなプロテスタント信仰っていうのが、まあ、プロテスタントって大きくリベラルと、保守派に分かれるんですよ。で、まあ僕最初にも言ったけど、僕は割とリベラル寄りに限りなく近い。でも僕は保守派の教会で洗礼を受けたんだから、もうここの国民だと思って、国籍を変えるのではなくて、ここに、まあ異端児かもしれないけども、こういう人間もいてもいいじゃないかっていう形で僕はやってます。だから、その正式に偉い方から追い出されない限りは、保守派に属していようとは思ってます。だけども僕はそのリベラルに共感する部分が多いっていうのはやっぱり、あれなんですよね。その、救世軍的なメッセージ、その、富の不平等とかね、その、この、世の中の、構造的な差別とか、そういうものをなくしていくっていうことは、その聖書がはっきり言ってることだから、その部分が、福音派がすごくあまりにも見過ごしてきたっていうことへの僕なりの、こう、アンチテーゼでもあって、で、話戻すと、なぜ、20年代にそういうことが起きたか、その、福音派は、くら替えをしたかっていう理由が、その、リベラルなプロテスタント信仰、つまり、まあ、日本で言うと、日本キリスト教団なんだけれども、まあアメリカで言うと長老派とか、聖公会とか、まあそういういわゆるね、メインストリームチャーチと呼ばれる人たちがいて、で、この人たちは、割とですね、その、信仰においては、すごくその、もちろんこの中にもグラデーションがあるんだけど、まあ簡単に言うと、なんていうのかな、その、啓蒙主義というものに、ある程度こう、迎合するような形で、その、聖書を、その、なんていうのかな、こう、ヒューマニズムの文脈で読んでいくってことをしたんですよ。 で、僕はこれにはそんなに賛成してないんです。さっき僕リベラルとかって言ったけど、その部分には全然賛成してないんですよ。だからすごくややこしい話なんですけど、まあこれはここで話すような話じゃないんで、スキップします。で、とにかくリベラルっていうのはそういう風にその聖書っていうものをヒューマニズム的な観点から読んでいく。で、それによって彼らがたどり着いた結論っていうのが、いわゆるこう改革主義っていうのかな、神の国の実現というものを、その聖書を、なんか人間道徳を教えた書のようにして読んで、それを実践していくならば、我々は神の国という、なんかこう、完全な福祉国家みたいな意味での神の国を、このように実現できるのであるっていう、これ結構人間中心主義で、ほぼ、マルクス主義にもちょっと通じるような考え方で、僕は実はこれにも反対してるんですよ。これってちょっと傲慢な考え方だから。ね。だけど、その、切り口は僕は賛成してるんですよ。なぜなら、神様はこの社会のことに関して不平等があるならばそれを正そうと旧約の預言者を通してずっと言ってきたことだし、で、このね、文化に対しても、その異質なものに対して寛容になるとか、在留異国人に良くしてあげるとか、社会的少数派こそが大事にされるべきだと。これ旧約でも孤児とやもめっていう形で何度も出てくる。だから、この、切り口っていうのはすごくいいものだった。で、ところが、そのリベラルな、教派と保守的な教派の間に喧嘩が起きちゃうんですね。本来、仲良くやればよかったんですよ。仲良くなれ、やればよかったんだけども、これがですね、ものすごい喧嘩が起きちゃいます。これですね、アメリカの福音派っていうですね、面白い本が、青木さんっていう人が書いてるんですけど、これを読むとよくわかるんですけど、これって要はね、なんていうのかな、本当にね、あれなんですよ、その、プロレスファイトみたいな感じで、二つのですね、雑誌がですね、カンカンガクガクの議論を迷子をすることで雑誌の売り上げを伸ばしていくという、なんかこう、だから、シュープロとゴングみたいな感じってわかりますかね？昭和プロレスで言うとね。で、それって何かというと、そのリベラル側は、クリスチャンセンチュリーっていう雑誌で、その、こう、進化論と聖書はこうやって折り合いをつけるんだみたいな話とかね。そういうふうに、こう、この世の科学というものが宗教を否定したかに見えるが、しかし、聖書を神話として解釈すれば、こういうふうにも見えるのである、みたいな。で、それには、その保守派は、なんていう、我慢ならんみたいなんで、クリスチャントゥデイという雑誌を作って対抗し始めるんですよ。で、これがもう、なんていうかな、もう、ああ言えばこういうじゃない、なんか、その、今で言うと朝日と産経みたいな感じで、もうバッチバチの喧嘩し始める。で、そうすると、みんな、そういうのって面白いから、買うじゃないですか。そうすると、部数が上がるじゃないですか。で、そうすると、喧嘩ってどんどん過激になっていくんですよ。で、ある種、結託、関係って言うんですか？その、朝日と産経にしても、そのトムとジェリー仲良く喧嘩しなじゃないけど、喧嘩してるというプロレスファイトをしてる側は、これ両方儲かるからいいよね、みたいな。それ、本気で喧嘩してたんでしょうけど、でも実は雑誌は、いや、その執筆者に、もうちょっとこう、リベラルを批判してバッチバチにやって、ってくれた方が売れるんだけどなっていう意図が、で、執筆者もそれを汲み取るから、リベラルなんてもうダメなんだとかね、クリスチャントゥデイは言うし、クリスチャンセンチュリーの方は、保守派っていうのはちょっと頭空っぽでとかって言っちゃうし、で、それによってその喧嘩によって何が起きたかというと、保守派がそのリベラルな宗派がその社会的不平等とか差別をなくそうとか、そういう進歩主義的なことに対して、その、リベラルな教派はすごく熱心だったんですね。で、保守派の教会は、それと逆のスタンスをあえて取るっていう戦略を取ったんです。つまり、その社会的なことなんていうのはリベラルがやってることで、聖書はそんなことは言ってない。聖書は個人の霊的な救済を一番大事だと言ってるじゃないかっていうことで、もうそれ一本でいくっていう風になっちゃったんです。クリスチャントゥデイ側が。でも、ボブ・モフィットが言ってるのは、この喧嘩っていうのは非常に不幸な喧嘩で、この喧嘩に勝者はいなかった。唯一勝者がいるとしたらサタンだっていう風に、ボブ・モフィットはイフ・ジーザス・ワ・メイヤーの中で書いてるんですよ。で、サタンは大切なものを教会から盗んでいった。これまあルパン三世のね、カリオストの城じゃないですけど、 サタンは大切なものを教会から盗んでいきました。リベラルな教会からは旧礼への情熱を盗み、保守的な教会からは社会的福音への関与という大切な宝物を奪っていったのです。で、If Jesus は メイヤーには僕が、今のは僕の主役ですけれども、そういうふうにボブ・モフィットは結論付けています。話、戻ります。引用に戻ると、さらに主要な改革運動には、単に宗教的なものというだけでなく、世俗的なルーツがあった。最後には宗教は禁酒法、反共主義、まあ、反共産主義ですね。アンティファですね。さらに、アンティファはファシズムか。だからその赤狩り、マッカーシズムですね。で、さらに第11章で、詳細を論じている現代の宗教右派のような保守的政治運動への動機と動員をしばしば与えてきた。アメリカ史における神は、左あるいは右の一貫した党派性を持ってきたわけではなかったのである。これは本当にね、面白いというか、なんていうのかな。アメリカにおいて、その宗教と政治って切り離せないんですよ。もちろん、そのピルグリムファーザーズたちが、その建国の理念の中に、大切なものとして、悔いを打ち込んだ。それは政教分離なんですよ。で、それは、僕がそのアメリカの、不寛容論か。森本安里さんの不寛容論でも、詳しく僕論じましたけれども、アメリカってね、すごく宗教的なルーツを持つ国だからこそ、政治を非宗教化しないと、その、アメリカの本当の根幹の部分にある理念。それは、まあ、パズオブハピネスかな？幸福追求権とかですね。言論の自由とかですね。そういったものを担保できない。なぜならばアメリカが宗教的な国だからっていうことになるんですよ。で、アメリカって常にその宗教、政教分離という建前がありながら、それでも、宗教がアメリカの政治を動かしてきたことは否定しようがないんですね。間違いなく与えてきたんですよ。そしてその宗教というのは何かというと、当然そのアメリカのプロテスタンティズムってことになるわけですよ。なぜならアメリカっていう国はそもそもことの起こりからして、まあ聖公会がイギリスでその人々の信仰をまあ管理するというか、まあそういう風潮に対して聖教徒、ピューリタンという人たちが、いや、信仰は個人の心の中の問題だから、国にそこに立ち入らせるわけにはいかない。国に自分の良心の中に踏み込んできて欲しくないと考えた人たちが理想を掲げて作ったのがアメリカという国なんですね。で、そのことの起こりを考えたら、プロテスタンティズム、で、特にピューリタニズムですね。で、まあ、もっと言えばカルバン主義的なるものと言ってもいいでしょう。で、そういった、ものが、アメリカの国を動かしてきたっていうのは間違いなくそうなんですよ。で、今もそうなんです。なんだったら。で、まあ、そのトランプをね、引き合いに出すまでもなく、まあ、今の、バイデン的な民主党も、じゃあ宗教の影響を受けてないかというと、めちゃくちゃ受けてます。で、それは、まさにトランプのように福音派が押して大統領になった、ね、そのリーダーですら、が受けてるのは間違いないんだけど、オバマとかバイデンとか、そういう大統領ですら、そういった、その宗教の影響から無縁ではいられないんですよ。なぜなら、その宗教っていうのが国の魂であるから、で、バイデンにしてもオバマにしても、それと、その、そうじゃない人が増えてきたアメリカっていうもののバランスを取ろうっていうのが民主党の今しようとしていることで、で、でも、一部に、やっぱりこれこそがアメリカの魂なんだっていうワスプ的な意見、ホワイト、アングロサクソン、プロテスタント、サウスっていう、このワスプっていうのがあるんですけど、こうアメリカ保守派的な、そのピューリタン的な、そういった意見へのカウンターでしかないんで、だとすると元は宗教なんですよ。じゃあこの宗教がアメリカを動かしてきたっていう時に、それは何を意味するかというと、実はこの宗教、 カッコ付きの宗教ね。つまりまあ、プロテスタンティズムと呼んでいいでしょう、ここでは。で、このプロテスタンティズムが、アメリカにおいて政治をどのように動かしてきたかっていうと、これ歴史を紐解いていくと、一貫した政治的主張ってないのよ。つまり、ある時代は、福音派は、ね、リベラルな政策を支持し、別の時代には保守的な政策を支持するっていうように、神はアメリカにおいてスイングしてきたんですよ、政治的に。これって結構、そのトランプ現象とかを説明するときに、僕らが誤解しやすい部分で、つまり福音派って常に共和党を支持してきたわけじゃないのよ。だから今後、パットラムこの本の後半で言ってるんだけど、今後福音派が今度は民主党を支持するような時代って来るかもしれないとすら、パットラムは考えてるんですよ。それほどアメリカの歴史紐解くと、神はスイングするっていうか、信仰と宗教の結びつき方がすごく流動的なんです。固定的なものじゃないんですよ。この部分ってめちゃくちゃ押さえとかなきゃいけない基本知識で。で、ここがわかると、じゃあ今、どうしてこんなにも強く結びついてしまって、そしてそれが、若者の宗教離れとどう関連しているのかっていうことがよりよく見えてくるようになる。まあ、そういったですね、議論がこれからも続いていきます。ちょっとですね、今回、ちょっと短めですけれども、一箇所の引用で終わってしまいましたけれども、第3回はそういう、お話でございました。第4回に続いていきます。最後まで聞いてくださってありがとうございました。それではまた次回の動画及び音源でお会いしましょう。さようなら。